愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き評価・計画を担当される伊藤正治副学長にご出演いただき、法人化後の愛媛大学の評価や今後の展望についてお話を伺います。
今年平成21年度は愛媛大学が法人化されまして、第1期の中期目標、中期計画期間であるんですよね、先生。はい、でその中期目標、中期計画というのが、これは毎年重点課題とその行動計画というのは策定してらっしゃるんですか？
読法化に伴ってですね、はい、まず第1期の中期目標と中期計画を策定して、はい、所轄官庁である文部科学省のご承認を得て、そしてそれに基づいてですね、各学部とかあるいは各セグメントとか、はい、そういうところで毎年重点課題とですね、はい、行動計画を設定していきながら、年度年度で達成状況を確認していくわけですね。
その第一期というのが6年間、
6年間です。
ですので、今年度は平成16年から始まって最終年度に当たるわけなんですが、この年度のうちに200項目以上に及ぶ中期計画を立てられたというのがちょっとびっくりいたしまして、そんなにたくさん目標を、
これは大学の活動というのはですね、教育研究はもとよりですね、管理運営あるいは社会貢献、あるいは社会貢献の中には付属病院の活動とか、そういう非常に多岐にわたっておりますので、第1期、平成16年ですね、読法化を迎えた時に200項目以上にわたるですね、いわゆる中期計画を、が立てられたということなんですね。
でその200項目に対してどうだっただろうかというようなことを年度ごとに振り返っていらっしゃったということなんですけれども、この中期目標、中期計画、正しく進めていくためには、まずその目標や計画を策定して、実施して、チェック、これ点検と評価をして、さらにその改善すべき点を見つけ出していく。
そうですね。
それをこう、うまく回していくといいますか。
そうです。でそれをですね、PDCA サイクルと僕ら呼んでるんですね、その頭の P はプランで、これは中期目標とか中期計画の策定という意味ですね、次の Do、 D はですね、Do、 中期計画の実施ですね、C はチェックですから、いわゆる中期計画を実施した後それがどういうふうに行われたか、点検と評価なんですね。で最後の PDCA の A はアクションですから、例えば第一期の中期目標、中期計画で行った点に関して、実施したことに関して点検と評価をして、今度は第二期の中期目標、中期計画の策定に結びつける、いわゆるアクション、計画の改善ですね、こういうふうな PDCA サイクルが遅滞なく円滑にサイクルが回ることによって、築年毎年毎年大学としての機能がアップしていくと、そういうふうな考えで、行われております。
もう私たち個人個人に当てはめても思い当たるようなことがあるんですけれども、例えば年の初めには目標を立てて、立てるのはいいんですけど、じゃあそれを評価してるかとか見直してるかとか、じゃあ改善しようかというのを年末にやってるかなと思うと、なかなかこう目標立てっぱなしという方も多いんじゃないかと思いますが、
大学ではその立てっぱなしは困ります
の、困りますね
困りますので、やっぱり国が認めたですね、いわゆる認証された機関による認証評価とか、あるいは国立大学法人評価委員会によって行われる法人評価とか、そういうものをいわゆる外部評価を受けていかなければならないということですね。それともちろん内部の評価も、自己点検評価として行われておりますので、外部と内部で評価していきながら、PDCA の C を 完全にできているかどうか、それは肝要ですね。
その外部からの点検といいますか、どういう見方をされているかっていうのがまた新たな自分に言い聞かせるものになってくるかと思うんですが、これは6年に一度あるものなんですか？
そうですね、認証評価はですね、7年以内にっていうのは法令で決められておりますし、はい、法人評価に関しては6年と、そういうふうに決められております。はい、で前者のですね、いわゆる認証評価に関しましては、はい、愛媛大学は平成の19年にですね、はい、これは大学評価学位授与機構、これニアドと言いますけども、そこの機構が実施した、はい、大学機関別認証評価を受信して、うん、そしてその結果がですね、平成20年の3月に、参っております。
はい、
でそれによると、大学の評価基準を満たしていると、そういうふうな評価を受けております。
ほっとしますね
まあこういうふうにですね、認証評価においては特にですね、はい、いわゆる大学憲章で謳っております、はい、学生支援ですね、うん、それに関しては非常に、主体的な活動を支援する多くの取り組みが優れたと、はい、評価していただいておりますので、うん、そういう意味では、大学憲章に沿った形でですね、実現あるいは具現化できたかなと、うん、そういうふうな判断をしております。
愛媛大学は学生が中心となって学生が輝くというのを目標にしていらっしゃいますものね。この評価はその立てた目標をちゃんと見てくださっていると言いますか、
はい、
実行できているという証だと思います。心強い評価をいただきました。そして国立大学法人評価委員会、これは6年に一度
6年ですね、
はい、あるそうなんですが、
これがですね、はい、最近報告が参りまして、今年の3月の26日付でですね、はい、国立大学法人評価委員会によって、評価が確定しております。これはもう正式には愛媛大学の中期目標期間にかかる業務の実績に関する評価というような形なんですけども、うん、まあ、愛媛大学は、その評価の中でですね、業務運営の改善、うん、効率化、あるいは財務内容の改善、うん、また社会への説明責任、これは自己点検評価を含めます、
はい、
といった項目ではですね、5段階の中の4ですから良好である、
はい、
そういうふうな結果をいただいておりますし、うん、また研究と教育あるいは社会連携についてはですね、同じく5段階評価の3、おおむね良好との評価結果をいただいております。まあ、これらの結果はですね、いわゆる絶対評価であって、はい、よそと比べるような相対評価ではないんで、
はい、
四国の各大学とのですね、比較というのはなかなか難しい点がございますが、いわゆる絶対評価からすると国立大学標準としてですね、
はい、
水準以上の質的向上を果たすとともに、うん、まあ、運営費交付金という形で社会に対する説明責任をですね、
はい、
そういうものも果たすレベルの活動を行ってきたのではないかと、そういうふうに判断いたしております。
独立法人化の時にその国立大学はかなりこう意識も変えなければいけなかったと思うんですが、その中でのこの評価ですので、全国的に見ても頑張ってるんじゃないかなと思うんですが、
そういうふうにご理解いただいて結構です。
もちろんその国立大学の時も学部ごとにといいますか、それぞれの目標を持ってたと思うんですけれども、その今では大学全体としての目標を
おっしゃる通りですね、
持っていかなければいけないという、
それが社会に対する説明責任を果たすということになろうかと思います。またそういう形で大学全体として高みを目指してですね、全学部教職員学生含めてこぞってその方向に向いていくということが、今後愛媛大学にとって大切な一つのですね、歩き方、はい、方向とは思っております。
第1期の中期目標、中期計画期間が次の春3月で終了するわけ、
はいはい、
それからまた第2期が新しく始まるんですけれども、はい、第2期にはその95項目の中期計画を策定予定ということですが、
そうですね、 これはあの第1期の時にはですね、はい、200項目以上の項目を挙げたんですけども、はい、いわゆる第1期の間にある程度ですね、いわゆる業務として計画通りに、うん、出来上がったところもあります。また新たにできた問題もありますので、はい、それを統合整理してですね、新たに95項目という、うん、中期計画をですね、現在策定し、6月には所轄官庁の方で、提出する予定にはなっております。
次の第2期はどういったことを、まあ、主に目指していこうかなという、
それはやっぱりですね、地方大学として、
はい、
中央の大学とは違う点がいくつかあろうかと思うんですね、はい、だから大学としては大学憲章に掲げておりますように、あらゆる方面にわたって平均以上の活動をしていきたいというのが、うん、愛媛大学にとっての使命かとは思っておりますけども、
この計画を立て、それに向かって歩いて行き、また自分たちができる方向というのを新たに見つけていける大学じゃないかなと思うんですが、
多分おっしゃる通りだと思います。
そしてその第1期の6年間の中でも、今年度は、最終年度ということになりますので、はい、総仕上げの年かと思いますが、
そうですね、ただいわゆる私、自己点検評価室の出張の方も兼任しておりましてですね、はい、いわゆる第2期に結びつけている、第2期の活動に結びつけるためにはですね、はい、第1期の中期目標、中期期間の総仕上げをする必要があるんですね、
はい、
そしてその総決算としての自己点検評価を今後行い、第2期の活動にですね、より資するために考えております。
自己点検評価となりますと、自分に甘くちゃいけませんね、厳しく
申し上げる通りなんですけども、ただなかなかやっぱりですね、自分には甘くなる傾向にはあろうかと思いますが、
でも本当にこういい形で第1期を終えられて、それがまた第2期につながっていくと、愛媛大学はまた一つこう独立法人として成長していく年になりますよね。
そうです、おっしゃる通りです。
そのためには、伊藤先生の力が不可欠かと思いますので、
いや私自身個人の力よりもですね、やっぱりこれは大学全体としての行動計画ですので、はい、各部局、各セグメント、うん、あるいは、教職員の先生方、あるいは、まあ、一部は学生さんも入ってくると思いますけども、はい、そういう愛媛大学のですね、総力を挙げてご協力をいただきながらですね、うん、貫通できるものではないかと、そういうふうに考えておりまして、まあ、ご協力依頼ばっかりお願いしているような次第です。
また地域との関わりも、地域の皆さんもこう愛媛大学支えていただいたり、その恩返しをしていったりという、また連携が生まれてくるかと思いますけれども、今後とも厳しい目でチェックをしながら、また地域の共に歩んでいく愛媛大学でありますように、はい、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は曲田清忠副学長にご出演いただき、曲田先生のプロフィールや伝統的建造物の保存によるまちづくりなどについてお話を伺います。お楽しみに。